U2U エンターテインメント。皆さんこんにちは。U2U エンターテインメントパーソナリティの U 寛裕です。この番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い、現在も米軍基地内の大学に通っている私 U 寛裕がリスナーのあなた、同じく英語で U に時には海外の、そして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます。本日は5回目の放送になるんですけれども、まずはじめにですね、リスナーの皆様に嬉しい報告があります。実はこの度ですね、 U2U Entertainment が iTunes、Spotify、Google Podcast、 それから TuneIn といった大手プラットフォーム内でも公開されることになりました。いや、これね、本当に嬉しいですね。この各プラットフォームでですね、番組名である U2U Entertainment と検索していただければ、簡単に聞くことができます。これで一層ですね、この番組が皆さんにとって身近な存在になったんじゃないかなと思いますので、僕としても非常に嬉しいです。そしてまあやっぱりこの聞いてくれているリスナーがいるからこそですね、こうしてやっぱり公開規模も広がったと思っていますので、本当にリスナーの皆様には感謝しております。なのでまあお礼ってわけじゃないんですけども、先月やったですね、各コーナーの拡大版がすごい好評だったので、これからはそのスタイルで番組をやっていきたいと思います。なので毎月2回配信を行いまして、1回目の放送でピックアップアーティスト、そして2回目の配信でムービートゥユーという感じでお届けしていこうと思います。これからもですね、僕にしかできないやり方で音楽、映画、まあ、それ以外のですね、様々なエンタメ情報を伝えていって、この U2U Entertainment という番組盛り上げていこうと思っておりますので、リスナーの皆様も応援してくれればと思います。それではですね、皆様のテンション上げるために今の僕の気持ちをですね、いつもの特技のラップで表したいと思います。それでは Everybody Check it out。 おかげさまで俺の番組好評、この度いろんなプラットフォームに登場、影響力アップはもう間違いない、 iTunes、Google、TuneIn、Spotify、 これからもエンタメ情報を Notify、 これを機に目指すぜリスナーの拡大、Yo、 日本も海外もお任せあれ、どっちも語れちゃうのが俺だぜ。 Yo、 人種言語性別ラップだけで超越、期待やヘイトも全部超えていく、パーソナリティは俺 U 寛裕、これからも皆さんどうぞよろしく、 Yeah、 みたいな感じですかね。はい、さあ今ので、リスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので、早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。では参りましょう。
ラディキャスネット
Pick up artist。 さあこのコーナーではですね、私 U 寛裕が日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様に紹介していくコーナーです。コーナーの終盤にはですね、楽曲も紹介していきますので、この放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてください。さあそして今回ご紹介させていただくアーティストはですね、ビートルズの再来と呼ばれたイギリスの伝説的5人組ロックバンド、オアシスですね。ちなみにですね、ちなみに正しい発音はオエイシスって言うんですよ、これで。ヒップホップじゃないのと思った方もですね、多分この番組ずっと聞いてくれてるリスナーは思ったと思うんですけども、まあ、ヒップホップは確かに僕の人生にですね、一番影響を与えてくれた音楽ジャンルではあるんですけども、決してそれが入り口ではなかったんですね。僕最初はむしろポップとかロックとかを好んで聞いてたんですよ。で、今回紹介するオアシスはですね、僕が洋楽にハマるきっかけになったアーティストでもあるんで、あと日本でもすごく知名度があるアーティストで、本当に僕にとって思い入れのあるアーティストなので、今回紹介させていただこうと思いました。で、彼らはですね、1991年に結成されたんですけども、2009年に惜しくも解散してしまいました。解散理由がですね、これまたすごいんですけども、まあ、それは後ほど、まあ、じっくり紹介していきたいと思います。で、そんなオアシスですね、活動していた18年の間にですね、なんと7500万枚以上もの売り上げをこれ記録してるんですよ。 で、そしてこの驚異的な売り上げにですね、大いに貢献しているのが、これ1995年、これまあ僕が生まれた年ですね、これの10月に発売された彼らの2枚目のアルバム、モーニング・グローリーというやつなんです。で、このアルバムですね、なんと10週連続で全英1位に輝きまして、とにかくこれも収録されている曲がですね、もう全曲素晴らしいんですよ。で、ファンの間でですね、伝説として語り継がれているのが、このアルバムのリリースを記念して、オアシスはですね、ワールドツアーを行ったんですけども、イギリスのですね、ネブワーズハウスっていう会場で、これ2日間ライブしまして、その時ですね、なんと25万人もの、動員数を記録したんですよ。で、これね、今スタッフから、この数字ってやっぱすごいの?っていう風に聞かれたんですけど、これって本当とんでもない数字でして、例えばこれ現代の国内と海外両方でこの知名度のあるアーティストとですね比較すると、ワンオクロックって言いますよね。彼らが2016年にですね行った単独野外ライブの観客動員者数11万人なんですよ。で、まあ、日本国内の知名度だけで言うのであれば、乃木坂46いますね、アイドルの。彼女たちが去年東京で行った野外ライブのこれ観客動員数、映画館でのこれライブビューイングも合わせて約10万5000人です。で、これらの数字もですね、いや全然すごいんですよ。すごいんですけども、なんでじゃあこのオアシスのこのネブワーズでのライブがですね、伝説と言われるかっていうと、これライブ行われたのが、1996年の8月10日と11日なんですね。で、この時ってまだインターネットが一般家庭にこれ普及する前の時代なんですよ。なので当然今みたいにこの SNS とかですね、ファンクラブサイトみたいなもので告知や宣伝もできませんし、チケット取るのだって本当今以上に大変だったんですよ。当時ははがきとかね、電話とかしか受け付けないんで。で、おまけにライブビューイングなんていう技術もありませんから、そんな時代にですね25万人集めたっていうのは本当にこれねすごいことなんです。で、実際オアシスのメンバーたちもですね、このネブワーズでのライブ振り返って、いや本当インターネット誕生前の本当最後の盛大な人々の集会だったっていう風にこれ表現してます、ね。そんな伝説のライブを得てですね、同年、10月、まあ、モーニンググローリー出してから、まあ、およそちょうど1年後ぐらいにオアシスは3枚目のアルバムのレコーディングを始めるんですけど、発売から1年経ってもなおですね、まだビルボード、オリコンチャートの世界版みたいなやつですね、あれで未だにモーニンググローリー5位にランクインしてたんですよ。それくらい本当めちゃくちゃ売れたアルバムなんで、いや本当皆さんにはぜひ一度聴いてもらいたいなと思っております。さあ、そしてオアシスはですね、日本でも知名度がすごく高くて、数多くの曲が CM ソングだったり主題歌とかに使われたりしています。で、僕が思うに日本で特に人気なのは、Whatever、Wonderwall、それから Don't Look Back in Anger だと思ってます。まあ、ここからこの3曲ちょっと軽く歌ってみましょうか。どんな曲かね、簡単にちょっと僕が歌ってみますので聴いてみてください。では行きます。I'm free to be whatever I choose and I'll send the bliss if I want。 これが Whatever で、続いて、はい、Because maybeYou're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one。 これが Wonderwall。 そして最後に And so Sally can't wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides awayDon't look back in anger, I heard you say。 で、これが、Don't look back in anger です。で、どうですか皆さん、おそらく1曲くらいはね聞いたことあるんじゃないですか。で、ちなみにですね、これ Wonderwall と Don't look back in anger はさっき紹介したこれ Morning Glory にこれ収録されてます。そして、まあ、今またねスタッフさんからのカンペで、いや曲はね全部聞いたことあるけど、これ同じバンドが歌ってるって知らなかったって今言われたんですけど、ね、そういう人結構いるんですよ。で、これなんでかというとですね、先ほど紹介した3曲で、Whatever と Wonderwall を歌ってる人とこの Don't Look Back in Anger 歌ってる人、これ違うんですよね。つまりこのバンドでは曲によってボーカルが変わるんです。 そしてこのバンドでボーカルを務めているのが、務めていたのがですね、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーの、これ通称ギャラガー兄弟です。で、彼らはですね、イギリスの労働者階級出身なので、もう家とかはもう全然もう裕福じゃなかったんですね。で、しかも彼らもですね、僕とか、以前紹介したあのラッパーのエミネムとかと同じようにね、母子家庭という、まあ、なかなかな環境で育ちました。で、彼らの父親っていうのはですね、毎日仕事もせずにもう飲んだくれてですね、もう奥さんやもう子供たちに対してもう DV を振るうような父親だったみたいなので、まあ、ある日ですね、このお父さんが外出してる間に、まあ、ギャラガー兄弟のお母さんですよね、がまだ小さかったこの兄弟を連れて、まあ、家出したみたいです。で、ちなみにこの兄の、まあ、ノエルはですね、軽くもう本当失語症になってしまうくらいも父親から暴力を、まあ、振るわれてたみたいです。で、まあ、この時のね、トラウマが尾を引いて失語症が悪化してたら、本当彼の歌をね、聞くことができなかったかもしれないなって考えると、本当にね、立ち直ってくれてよかったなと、本当ファンの僕としてはね、思いますね。で、この兄弟はですね、本当オアシスの核とも言える存在でして、このバンドがここまで有名になったのは、もうこの兄弟のもうぶっ飛んだキャラクターの影響もですね、すごくあると思うんですよ。で、実際彼ら以外のメンバーっていうのは結構入れ替わってるんですね。で、それから、まあ、オアシスというバンド名もこのギャラガー兄弟が、まあ、考えたもので、まあ、彼らの家にですね、あのインスパイロカーペッツっていうあのバンドのライブ用ポスターがありまして、そのポスターに書かれてたその会場名ですねが、Oasis Leisure Center という場所で、まあ、そこから頂戴したらしいです。で、ちなみにこの兄のノエルはですね、もともとこのインスパイロカーペッツっていうバンドの、まあ、技術スタッフとして働いてたので、まあ、その時にね、このポスターをもらったんじゃないかなってこうファンの人たちは言ってますね。それでは、ここでですね、ギャラガー兄弟についてもうちょっと詳しく、お伝えしていきたいなと思います。UTU Entertainment。 まずはですね、メインボーカルを務める弟の、リアム・ギャラガーを紹介したいと思います。で、さっきボーカルが変わるって言ったんですけども、ほぼ全ての曲はですね、この弟のリアムが歌ってます。で、先ほど紹介してですね、 Whatever と Wonderwall も彼が歌ってるんですね。で、彼の歌う時の姿勢がですね、これすごい特徴的で、彼手を後ろで組んでですね、上半身のけぞらせながら人王立ちでこれ歌うんですよ。かなり独特ですね。で、ちなみに彼はあの楽器がちゃんと弾けないので、ライブではよくタンバリンとか持ってますね。でも彼の声はすごく透き通ってて、もう全盛期はですね、本当に心が洗われるような本当歌声でした。で、メディアからもよくザ・ビートルズのジョン・レノンと、あのセックス・ピストルズのジョニー・ロッテンの融合というふうに紹介されてましたね。で、そういうのもあって、オアシスはね、ビートルズの再来だと言われてるわけです。で、それにザ・ビートルズもオアシスも、ね、同じイギリスの労働者階級出身のバンドなので、本当にこういういろんな共通点がこの2つのバンドにはあるんですね。そして、まあ、続いて、兄のノエル・ギャラガーなんですけども、彼はオアシスのほぼ全ての曲で作詞作曲を担当してまして、さっき紹介した3曲もですね、全て彼が、作ったものです。なので、僕の中では、まあ、彼がオアシスの、まあ、実質的リーダーなんじゃないかなと思ってます。で、当初はリードギターのみを担当してたんですけども、まあ、あのボーカルもあのやり始めまして、で、このきっかけっていうのがですね、あのワンダーウォールと、まあ、Don't Look Back in Anger、 これ作った時に、まあ、彼の中で、まあ、この2つの曲は絶対に売れるっていう確信があったみたいで、もう曲がもうあまりにも好きすぎてですね、自分で歌いたいって言ったそうなんですよ。そしたら弟のリアムも、いやいや俺だってこの2曲めっちゃ好きだから絶対に俺が歌いたいって言って揉めまして、まあ、要するに兄弟喧嘩ですよね、これね。そして、まあ、結局リアムがワンダーウォール、そしてノエルが Don't Look Back in Anger を歌うことになるんですけど、まあ、結果的には2曲とも大ヒットしましたし、まあ、何度も言うようにこれアルバム自体がすごく売れて、まあ、ノエルが歌うことに関してもですね、まあ、ファンからの評判全然悪くなかったんですよ。で、そこからこう曲によってボーカルを分けるようになりまして、で、まあ、さらにはですね、1996年あの Neverworth でのライブ後ぐらいから、まあ、リアムがですね、徐々にこの喉の不調を訴えるようになったので、まあ、代わりにノエルが歌うという光景がもうよく見られるようになりました。ちなみにですね、彼の歌声すごくこう哀愁が漂う感じでですね、リアムとはまた違うんですけど、まあ、彼の歌声もすごくこう心をね、落ち着けてくれるんです。 さあそんな2人とも美しい歌声を持つギャラガー兄弟なんですけども、先ほどちらっと言ったと思うんですが、これキャラクターがですね2人とも本当ぶっ飛んでるんですよ。まあ、簡単に言うとですね、2人とも超絶破天荒なんですね。でただそれぞれ破天荒の種類がちょっと違ってて、兄のノエルは主に発言が破天荒で、弟のリアムはですね行動が破天荒なんですよ。さあというわけでここからはですねギャラガー兄弟の破天荒エピソードをちょっと紹介していきたいなと思います。さあ、まずはですね発言が破天荒な兄のノエルから参りましょうか。僕が一番印象に残っているのはですね、シャンペインスーパーノバという曲についてのあのインタビューなんですけども、ここでノエルいろんな爆弾発言してるんですよ。このシャンペインスーパーノバという曲は、まあ、最初ねこうさざ波の音から始まって、でまあギターとかもねゆったり流れててすごく落ち着いた曲に聞こえるんですけど、徐々にこう存在感増していってですね、最終的にはすごい盛り上がる曲に仕上がってるんです。でちなみにこの曲もですね、あの冒頭に紹介したモーニンググローリーにこれ収録されてて、まあ、僕も大好きな曲なんです。ただこの曲に関してはですね、あのリリースされた時に謎な部分が結構あったんですよ。まずそもそもシャンペインスーパーノバってなんだってなったんですね。シャンペインはお酒のシャンパンで、スーパーノバっていうのはこれあの超新星、あのつまりあの星の爆発のことなんですけど、これ2つの単語もちろん関連性もなければ、シャンペインスーパーノバっていうこの熟語もですね英語には存在しないんですよ。それで歌詞も、まあ、難解というかいまいち何を伝えたいのかよく分からなくてですね、当時いろんなこう考察が出回ってたんですね。なのでこのファンの人たちはこのシャンペインスーパーノバについてのインタビュー、これすごく楽しみにしてたんですよ。してまあいざインタビューが始まって、このシャンペインスーパーノバの意味と歌詞にこの秘めた思いについて聞かれたんですけども、その時のノエルの答えがですね、いや正直俺もシャンペインスーパーノバなんだすらって感じだぜとね。まあ俺これ作ってる時、まあ、ドラッグやってて超ハイになってたからさっぱりわからんって言ったんですね。で多分誰もこの答え想像できなかったと思うんですよ。でこれインタビューはもうドラッグですかって聞き返すんですけど、そっからノエルがもうドラッグについて熱弁するんですね。ドラッグなんて紅茶を飲むようなもんだって言ったり、まあ、ドラッグをやってねハイになることでこの通常では考えられないようなぶっ飛んだことを思いつくんだよ、だからお前いい曲作れるんだとかも言っちゃってるんですよ。で挙句の果てにはですね、いい曲作りたかったらドラッグをやればいいとかいう、まあ、とんでもないアドバイスをこれ送ってるんですね。で、ちなみにドラッグに関しては、弟のリアムも、使用してまして、まあ、ファンとかノエル曰くですね、彼の声が劣化したのはこのドラッグの過剰摂取が、まあ、大きな理由だろうと言われてます。さあ、そんなリアムなんですけども、彼は、行動が破天荒でして、まあ、印象に残ってるエピソードがですね2つあります。1つ目はですね、1994年にオアシスが初の海外ツアーを行うことになりまして、あのオランダのですねアムステルダムにフェリーで向かってたんですね。そしたらあのメンバー全員がですね船の上で、まあ、お酒を飲んで、まあ、あろうことかリアムがですね他の一般の乗客たちと乱闘騒ぎを起こしたんですよ。でこれ当時のメンバーだった、ドラムの、トニー・マクロー、あ、トニー・マッカロー、でベースの、ポール・マッギゲン、まあ、通称ギグシーですね。あとリズムギター兼キーボードの、ポール・アーサーズ、まあ、通称ボーンヘッドもこの乱闘に加わりまして、まあ、本当に大騒ぎになったんですね。でその結果、アムステルダムに着くや否やですねノイル以外のメンバー全員逮捕されまして、なんとイギリスに強制送還されちゃったんですよ。そしてただ一人残されたノエルがですね一人でこれ弾き語りのステージをこなすことになったんですけど、やっぱりそんな状況じゃその自分の納得いくパフォーマンスなんてできないので、ノエルもですね数曲披露してこんなもんやれるわけねえだろってブチギレであのステージを去っちゃったんですね。これ初の海外ツアーでこんな大失態を犯すバンドって僕他にいないと思うんですよ。でこれもう一つエピソードあるんですけど、このもう一つのやつはですね1998年にオーストラリア行きの飛行機にこれリアムが乗ってて、その飛行機の中でですねまたまた酔っ払ってもう周りにこの暴言を吐きまくってですね、さらにはタバコまで吸い始めたんですよ。で結果的にオーストラリアに着いた瞬間にですねあのその使ってた航空会社から永久利用禁止処分を言い渡されちゃうんですけども、その後もですね現地で出会ったジャーナリストというか、まあ、パパラッチにですね頭突きと、もう暴行を加えてですね逮捕されました。でどうですか皆さん、 日本の芸能界だったら間違いなく干されてると思うんですけど、まあ、やっぱね海外の場合はその実力と人気があれば、まあ、ある程度ね生き残れちゃうんですよ。それにドランクについてもですね、まあ、日本の場合は本当所持してるだけで活動禁止とかまで追い込まれますけど、まあ、海外じゃですね、まあ、芸能人とかだと、まあ、所持してるだけで逮捕っていうのはまあなかなかなりませんね。大ごとにはそんなならないです。さすがに、ドラッグに追加で万引きとかですね暴行とかを行うとさすがに逮捕されちゃいますけども、まあ、よっぽどのことがない限りないですね。あでもですねあのリアムもノイルも現在はですねこの2人とも、まあ、あのドラッグはやめたというふうに、まあ、公言してます。で、そろそろですね、オアシスが解散した理由について知りたいんじゃないかなと思いますので、ここからじっくりその解散理由についてちょっと話していこうと思います。なんでオアシスが解散してしまったのかということなんですけども、理由はですね、まあ、実にシンプル、兄弟喧嘩なんです。これね、まあ、ギャラガー兄弟、まあ、先ほどからちょこちょこ多分うつつ気づいてた方もいると思うんですけども、すこぶる仲が悪くてですね、このリアムはノエルに対して、まあ、あいつのうざさはまるで昭和の女だって発言したこともありますし、ノエルもですねリアムのことをあいつは世界というスープにフォークで立ち向かうようなバカっていう風に、ね、表現したことあるんですね。で、まあ、こんな感じで、まあ、ステージ上でも日常生活でもですね、もう日頃からもうお互いにもうバリ雑言浴びせまくってたんですよ。で、まあ、2人ともですねなので歌が上手いのに一緒に歌うことをすごく嫌がるんですね。でこの口論通り越して、まあ、暴力に発展することも珍しくなくてですね、実際ノエルは一度1994年に本当デビューして間もなくですねバンドを一時脱退してるんです。でこの時は、ドラッグのやりすぎでですね喉の調子が悪いのにもかかわらず、リアムがなんかライブ中にまたドラッグをしてですね、これノエルがもう激怒したんですよ、その場で。そしたらリアムがなんとノエルをタンバリンで殴っちゃったんですね。でこれがもう原因でもうノエルはもう出ていったんですけども、まあ、この時に関しては、まあ、兄のノエルがもう後日折れてですね、まあ、短期間で復帰したんですけども、まあ、その後もねやっぱ兄弟喧嘩は続きました。で、まあ、大体はこのドラッグの過剰摂取による喉の不調をですね理由にして、まあ、リアムがライブを突然キャンセルしたりとか、もうライブの途中で帰っちゃったりとかして、まあ、ノエルがブチギレながらも、まあ、自分も歌えるんでね、残りの曲を自分が歌うっていうのを、まあ、ずっとやってたわけなんですよ。でそんな感じで、まあ、兄弟の仲も改善されないままずっと活動してきたんですけども、ついに2009年の8月29日、まあ、ノエルがですねオアシスからの脱退を表明します。でこれほぼ全ての曲の作詞作曲を行っていたノエルが抜けたことで、もうオアシスはもう事実上のもう解散となってしまうんですね。でノエル曰く、まあ、脱退を決意したのは、まあ、リアムとこれいつものように口論になって、まあ、ヒートアップした後にですねリアムが、まあ、突然彼にですねプラムなんかスモモみたいなのフルーツですよね、これをまあ投げつけて、さらに彼の愛用していたギターをですね地面に叩きつけたのがまあ理由みたいです。これに対してまあリアムはところどころ反論してるんですけども、まあ、兄弟喧嘩が原因っていうのはまあ確実でしょうね、これね。でノエルがまあ脱退した後ですね、まあ、新たなメンバーとともに、まあ、ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フランク・バーズという、まあ、これ新たなバンドを結成して、まあ、ノエルは現在も成功してます。で一方弟のリアムもですね残ったオアシスメンバーたちと BDI っていうこれバンドをね結成するんですけども、まあ、やっぱりこの作詞作曲を行っていたノエルが抜けてしまったのがすごい大きくてですね、ヒット曲生み出せずに2014年に解散してしまいます。まあ、いい曲もねやっぱ結構あったんですけどね、まあで、まあ、ちょっとうまくいかなかったみたいです。で BDI 解散後はですねリアムは表立った活動はしてなかったんですけども、2017年にソロアーティストとして復活しまして、彼もまた現在成功してます。まあ、いずれこのコーナーでもですねノー・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ BDI そしてソロとしてのリアム・ギャラガーも、まあ、後々紹介していきたいなと思ってます。ただやっぱりあくまでも、まあ、オアシスファンの僕としてはですね、まあ、いずれ仲直りして、まあ、再結成してほしいなっていう気持ちはすごくやっぱあります。さあここでですね、リスナーの皆様に、僕がおすすめするですねオアシスの楽曲を一つ紹介したいなと思います。で今回、紹介する曲はですねアクイースという曲なんです。 この曲はですね、アメリカではシングルとして発売されてるんですが、日本だとですね、The Master Plan っていうアルバムか、Stop the Clocks っていうあのベストアルバムに収録されてます。でこれ非常にアップテンポな曲になってるので、まあ、聴いた後にですね、すごい元気になれるんじゃないかなと思います。そしてこの曲、最大の特徴はですね、なんと、リアムとノエルが2人でボーカルを務めてるんですよ。まずリアムが、まあ、ここからちょっとね歌いますけども、 I don't know what is my makes me feel alive I don't know how wake the things that sleep inside I only wanna see the light that shines behind your eyes というふうに、これまあ A メロ B メロを歌ってですね、でサビになると今度ノエルが Cause we need each other We believeone another I know we're going to cover we're sleeping in our song we're sleeping in our song って感じでこれ歌うんです。でノエル曰くですね、これリアムがこのサビの高音部を歌えなかったので自分が代わりに歌ったと言ってます。でまあ、一応この曲以外にもですね、Put Your Money Where Your Mouth Is っていう曲と Let There Be Love という曲をですね、まあ、2人で歌ってはいるんですけども、まあ、やっぱその中でもですね、一番最初に2人で歌った曲が、まあ、この Aquis なんですよ。で僕としても、まあ、この3曲の中だとやっぱ Aquis が一番好きですね。でちなみに Aquis というのはこれ不本意ではあるけど、まあ、折れるっていう意味でして、これ作詞作曲担当したノエルはこれあくまでも友情について歌った曲だって言ってるんですけども、まあ、ファンの間ではですね、もっぱらこれノエルがリアムに向けて書いた曲なんじゃないかって言われてますね。実際歌詞見てみると、まあ、俺がもっと饒舌なやつで本音をね自由に口にできるやつだったらよかったと、で俺はもっとこうたくさんの出来事を体験してもっと先の境地にたどり着きたい、なのに俺たちにとってはもう全てがその日の風向き次第だ、だけど俺らはお互いの存在が必要で、そしてお互いを信じ合うことで、まあ、自分たちの中で眠ってるこう何かを呼び覚ますことができるんだっていう風にこれ歌詞訳すことができるんですね。で、まあ、僕この曲を聴くときにいつも思うのが、まあ、夫婦とか兄弟とかこの親子みたいなこういう家族間の関係って好きとか嫌いみたいなこういうねシンプルな感情では言い表せないなって思うんですよね。例えばこうお互いね相手に対して愛情があってこう幸せになってほしいなって思っててもやっぱねいざ対面するとこうちょっとした仕草とか言動にイライラしちゃったりとか、逆にすごく仲悪くても相手に何か問題が起こったりしたらこう心配したりこう何かできることないかなとかってやっぱ考えると思うんですよ。で実際ギャラガー兄弟もですね仲が悪いことで有名ですけども、お互いのことをねすごく思ってるんだなっていうね微笑ましいエピソードもあるんですよ。これあの2008年にですねオアシスカナダのトロントでライブを行ったんですけども、これパフォーマンス中にですねなんとステージにいきなり男が乱入しまして、その人にノエルが突き飛ばされて大怪我を負うという事件が発生したんですよ。まあ、犯人これすぐさまセキュリティに捕らえられてステージ裏に連行されたんですけど、さすがのリアムもですねいきなり兄が目の前で殴られたらもういても立ってもいられなかったんでしょうね。なんと犯人追いかけて殴りかかったんですよ。でその後のインタビューでもリアムは、いやあの自分の兄が倒れてるの見て、いやいい気はしないだろう、でもう俺次第って言うんだったらあの犯人のあのペニスを切り落として本人に食わせてやるって言ってましたね。まああと最近ですとあの5月29日がですねノエルのこれ兄のノエルの誕生日なんですけども、リアムがツイッターでね、ハッピーバースデー R キッドといい一日をずっと愛してるぜってこれツイートしてるんですよね。でちなみにこの R キッドっていうのはこれはまあアルファベットの R なんですけど、これはあの Our、ね、僕らのとか僕たちっていう英単語の略で、まあ、うちの兄弟っていう意味のまあこれスラングなんです。でこの、リアムのツイートに対してノエルはですね、いや話題をかっさらうなと、今日は俺が主役だぞってこう返信したみたいなんですよ。でこのように解散して距離感ができたことで逆に兄弟の関係性っていうのは僕良くなってるんじゃないかなって思うんですよ。だからこの兄弟見てると本当にこういろんな家族のあり方というか形ってあるんだなって思いますね。 さあ、それでは、そろそろちょっと時間が迫ってるんですけども、今回僕が紹介したこのオアシスのおすすめの楽曲アクイースの動画リンクをですね、またいつもみたいに番組概要欄に貼っておきますので後でチェックしてみてください。では以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。U2U Entertainment エンディングのお時間がやってまいりました。今回の放送はですね、ピックアップアーティストのコーナーでオアシスを取り上げさせていただいて、僕のおすすめの楽曲としてアクイースを紹介させてもらいました。そしてですね、繰り返し言いますが、僕がおすすめした楽曲は、当番組のですね、概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただくと聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。そして今日の放送を聞いて何か意見や感想などがありましたら、ぜひ番組にメッセージをお寄せください。そして今回紹介したオアシスなんですけども、実は僕ですね、去年幕張メッセで行われた、ノール・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズのライブ見に行ってきたんですよ。でその時に僕すごい感じたのがですね、やっぱアーティストのライブとかって、特に海外アーティストの場合だと、あの曲ね、歌ってってこう観客に振っても、やっぱりなかなか皆さんね、歌えなかったりするんですよ。まあやっぱ言語が違うんで、しょうがないとは思うんですけど、ただこのオアシスの楽曲の場合はですね、本当に日本人の方々も会場きちんと歌うんですよね。だからやっぱ改めてこのオアシスのやっぱこの知名度の高さっていうのはやっぱ認識しましたね。で今はソロ活動が兄弟2人ともうまくいってるので、まあその再結成というのは無理でも、そのうちに一夜限りの復活くらいはまあしてほしいなって思ってるので、まあ、今後とも本当この2人の活動から目が離せないですね。さあ、そしてそれからですね、全国各地でもう梅雨入りして、まあ、毎日雨で、まあ、鬱陶しいなって感じると思うんですけども、まあ、皆さん傘をしっかり持ち歩いてですね、まあ、お互い、頑張ってやっていきましょう。それではここまでのお相手は私、ユウ・カンユウでした。 Everybody have a nice day.